千葉医科大学いのちから。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高由子です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りしています。今日は皮膚から始まるアレルギーということで、岩手医科大学皮膚科学講座教授の赤坂俊秀さんに伺いました。赤坂先生、今日は皮膚についてのお勉強をさせてください。よろしくお願いします。はい、
皆さん誰でも自分の目で見ることができる皮膚のお話しますが、皮膚っていうのはもともと魚から両生類、爬虫類と陸に上がってきましたよね。ですから脊椎動物っていうのはもともと水の中で暮らしてきたわけで、空気という乾いたところに出てくるというのは非常に環境適応が難しかったんですね。それで哺乳類は特に頑丈な皮膚、すなわち水と乾いた空気との境になるような非常に強固で、そして機能的な境界を作ってるんですね。それが皮膚ということになります。で、その境界の最たるものが皮膚の表皮というところの表面にある角質層というところなんですね。その角質層っていうのは実は一月ぐらい経つと赤になって落ちる物質なんですが、厚さが 0.03 ミリ、ですから本当にサランラップ1枚ぐらいの厚さなんですね。それを作るために皮膚というものが一生懸命細胞分裂毎日毎日繰り返してるんですね。そのサランラップ1枚の角質層っていうのは非常に強固で、しかも弾力性があります。ところが皆さんどうでしょう、冬場になりますと特に、年配の方たちはカサカサして、痒くなりますね。それからアトピー性皮膚炎の人たちは非常に痒くって、湿疹がいっぱい出て、そういう状態になります。ですから角質層を正常に保つっていうのは非常に重要なことで、年齢とともに皮膚の表面が乾燥して角質層がダメになってしまいます。アトピー性皮膚炎の人たちは生まれながらにして角質層を強固にする、そういう成分が欠けているんですね。我々人間は皮膚の表面を潤い状態にさせるために汗、それから皮脂というものを分泌します。年齢とともにその皮脂と汗の分泌量が下がっていくんです。どんどんどんどん下がります。特に冬場の寒い時期は汗とか皮脂の分泌量が極端に低くなるから、老人たちは冬場はとっても痒くなります。それは角質層が毛羽立って乾燥してひび割れ状態になるからなんですね。一方、子供たちのアトピーはフィラグリンというタンパク質が生まれつきうまく作られない、そういう病気であることがここ10年ぐらいの間に分かってきて、そのフィラグリンという物質は角質層を非常に柔らかい状態にさせます。 そういった物質がなくなるから生後数ヶ月するとひび割れ状態になって、いろんなアレルギー物質がアトピーの子どもたちの皮膚には入りやすくなると、そういうことが分かってきたんです。さてアトピー皮膚炎っていうのはいろんなものに対してアレルギーを起こします。で皮膚の表面の湿疹ばっかりではなくて、アトピーの子どもたちは喘息も合併します。それからアレルギー性鼻炎とかアレルギー性の結膜炎というのもよく合併することが知られています。そのアトピーの子どもたちのアレルギーの原因は何かということがここ何十年と研究されてきましたが、あることをきっかけにこの頃少し分かってきました。アトピー皮膚炎の子どもたちはいろんな食べ物にもアレルギーを示してしまいます。なおかつその食べ物アレルギーというのは実は離乳食の子どもたちの時点ですでに食べ物アレルギーを示してしまうんです。なんで離乳食として食べる前から食べ物にアレルギーを示すのか、そこが分かっていませんでした。おそらく母乳を通していろんな食物の物質が乳幼児に受け継がれてアレルギーを起こすんだと言われていましたが、それがつい 2,3 年前から解明されてきました。その解明の発端になったのが実は皮膚の別なアレルギー症状の一つで、かぶれが原因になったんですね。皆さんもご存知かもしれませんが、小麦成分の入った石鹸がありました。実はその石鹸を顔を洗うために一生懸命使いますね。石鹸で顔を洗っている間にどうしても皮膚に傷がつきます。そしてその傷から石鹸の中の成分の小麦が入ってしまって、そうしたら小麦にアレルギーを起こしてしまう、そういうことが分かりました。それでそれまでお蕎麦とかうどんパン、そのような小麦を取っていたにもかかわらず、何ともなかったにもかかわらず、そのかぶれを起こしてから小麦にアレルギーを持ってしまって、小麦を食べるたびにじんましんが出たり、かぶれがひどくなったり、そういった事例がたくさん起きたわけです。そのことから実は皮膚というのはもともと異常な物質が侵入するところではない臓器なんですね。ですから皮膚から異物が侵入するということは本当はありえない経路なわけです。そういう異常な侵入の仕方をする部分には体というのはアレルギーを起こしてしまう。ですから子どもたちのアトピー皮膚炎、これはおそらく離乳食期に、ほっぺたとかのアトピーの傷からそういう食べ物の物質が肌から入って、そしてアレルギーになっていくと、そういうことが言われてきました。以前は食べ物アレルギーは食べ物をストップするしかないと言われてました。この頃分かったことは減感作療法といって、少しずつ、ほんの少しずつ食べ物を食べさせていくと、おそらくアレルギーの回避の方向に働くであろうと、そういうことが分かってきたんですね。ですから場合によっては皮膚から侵入したアレルギー物質によってアトピー皮膚炎はもちろんですが、食べ物アレルギー、それから喘息も、アレルギー性鼻炎、そういった全てのアレルギーの元となっているのが皮膚からの異物タンパクの侵入かもしれないということが言われるようになりました。ということは特にアトピー皮膚炎の子どもさんたちは皮膚にできるだけ傷をつけないように保湿剤を毎日塗るなり、そういったことが極めて重要ということになります。そして 自分の皮膚から出る汗というのは、汗の中にいろんな抗菌物質であるとか、免疫を補佐する物質がたくさん含まれています。ですから汗をかくことは非常に重要なことです。同じことは老人の皮膚のカサカサにも言えます。少しでも軽い運動でも結構ですから、汗をかいて皮膚に潤いを与えるということは極めて重要なことなんです。ぜひ皮膚を大切にして、そしてアレルギーにならないようにしていただきたいと思います。
そうなりますと先生、この時期のお風呂の入り方というのも重要になってくるんじゃないかと思うんですけれども。
はい、はい、皮膚っていうのは、ちょっとした湿疹とか傷があると非常に敏感になります。ですからカサカサした皮膚の場合は熱いお湯に入ると非常に刺激になって、それがものすごい痒みとなって現れてきます。ですから熱いお湯は絶対入らない。できれば39度から40度ぐらいが最もいいお湯の温度ということになります。
なんとなくぬるめだけれど、まあ、心地よいかな程度の温度ですよね。
そうですね、しかも汗の代わりにただのお水、すなわちお湯に浸かるだけで皮膚の表面というのは非常に潤いますから、お風呂というのは非常にいいことなんです。お風呂は絶対おすすめです。
なるほど。
ただしナイロンタオルであるとかそういった化学物質のタオルでこするのは傷をもっともっと増やすことになりますから、あまりゴシゴシこすらないということ。それからもう一つ重要なことは、必要な汗とか皮膚の油の潤い物質が皮膚の表面には存在するわけですから、それを落としすぎないような適切な洗浄剤をお使いになるということも重要です。
なるほど。
命から。岩手医科大学では歯学部薬学部の平成26年度中期一般入学試験の出願を受付中です。詳細は岩手医科大学のホームページをご覧ください。
岩手医科大学命から、いかがでしたか。非常に興味深い内容でしたね。さて来週は花粉症についてお伝えします。どうぞ聞いてください。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。